こんにちは、エンタメです。コピーライティング7つのテクニック第3弾感情編について解説を行います。よろしくお願いします。コピーライティング7つのテクニック、これもシリーズがしていて第1弾第2弾と続いて今回は第3弾の感情編をお伝えしていく、全て手にした人もいれば1段は手にしたけども2段は逃したとか、1段は逃したけども2段は手にした、1段2段逃して3段手にした人、あなたはどれか分かんないけども、ただ今回の第3弾だけ聞いても、感情については、感情表現については、深く理解できるように、具体的に解説していくんで、全て持っている人は全ての音声をこう全部繰り返し聞いていただきたい。なんでかっていうと、やっぱり理解がめちゃくちゃ深まるから。どれか一つしか持ってなくても二つしか持っていなくても、繰り返し聞けば必ず理解深まるん で、今回第3弾だけしか手にしていないとか、まだ感想を書いたことがないとか、記事にしたことがないとかっていうことであれば、必ずアウトプットしてみてほしい。理由は感想を書いた人だけがわかる。簡単に言うと、めちゃくちゃ理解が深まるから、3倍以上理解が深まるから、感想を書くということを前提に、これから話をする7つのテクニックの音声っていうのをこう聞くと、めちゃくちゃ集中力を高めて学習することができるから。それでは早速1つ目のテクニックから解説をしていく。まず1つ目としては、感情をなぜ文章で伝える必要があるのか。感情を伝える理由としては、やっぱり感情を込めて文章がこう入っていないと、教科書とか参考書のような文章になってしまうから。よく考えてほしいんだけども、あなたは学生の頃、資格試験とかの勉強でもいいけども、参考書とか教科書読んで眠くならなかっただろうか、つまんねえなあと思わなかっただろうか、学校の授業ってなんでこんなつまんねえのかなと思わなかっただろうか。逆に、あれ、なんかこの先生の授業面白いなとか、眠くなんないなとかっていうことはなかっただろうか。結構面白いのが、授業の面白い先生の教科っていうのは成績が高いという傾向がある。これ理由としては、教科書とか参考書に書いてある内容を淡々と説明する授業っていうのは、やっぱり聞いていても超つまんないし眠くなる。でも、教科書とか参考書の内容はもちろん触れるんだけども、それ以外にその先生の主観で、独自のこうなんか分かりやすい事例とか説明があると、やっぱり面白くなるんで、そうすると聞いてる生徒としては、なんかこう引きつけられるし、眠くならないし、なんか面白いなと思って、例えば数学が嫌いだとしたら数学が好きになるし、国語が嫌いだったら国語が好きになる。これを例えばブログの記事とか文章に表現するとしたら、あなたが書いた文章を読んで、喜怒哀楽の感情とかが何も起きない文章と、何らかの感情が起きる文章だと、やっぱり喜怒哀楽の文章が何らかの感情でいいので、起きる文章の方がやっぱり引きつけられる、面白い、同じ例えば役立つ内容とかであっても、これは大きな差が出る。例えば私はもう日々、もう今だともう480を超えるような今のブログ記事にはなっていて、アメブロ時代を含めるともう多分2000記事とか3000記事以上の記事を、これまでに書いてきた。でも文字数でいうと、もう何十万文字っていうのを書いてきている。でその上ですごくこう感じるのは、例えば同じテーマの記事を書いたとしても、私が書いた記事と駆け出しのあなたが書いた記事とでは雲泥の差が出てしまう。これ理由としては、 まあ当然なんだけども、もちろん文章力とか経験値とかの差っていうのはあるんだけども、私の文章っていうのはやっぱりこう魂を込めている、まあ、感情を込めている。だから人によってはすごくこう刺さるし、うわエンタメさんそこつくかみたいな、痛いな、いやその通りで分かってるんだけどもできないんだよみたいなとか、うん、思わずこうなんか行動を起こしたくなって、メール送っちゃったとか感想送っちゃったとかっていう風に感情を込めて文章を書くと人を動かすと、あこの人なんか面白いなとか、あ興味関心っていうのを持ってもらえるようになるから。だから感情っていうのを文章でやっぱり伝えることができないと、まあ、はっきり言うと1円も稼げない。これは稼ぐ系のアフィリエイトのブログだからっていうわけではなくて、例えばダイエットのブログでもそうだし、トレンド系のニュース系のブログでも同じ。例えばなんか芸能人とかの熱愛とかのこうブログとか運営していて、ただなんかこう調べた内容、こう例えばヤフーとかで調べた記事をそのまま引用してパパパッと書いて、なんか楽天とかのこうアフィリエイトリンクとかのこう画像とかポンと貼って終わりみたいなのと、そうじゃなくて、まあ引用とかちょっとあったとしても自分なりのなんか考察、例えばこの人とこの人の熱愛、うわすげえショックとか、私この人の大ファンだったのにショックですみたいなとか、一気にこう熱発覚して私はこの人のファンをこうやめますとか、冷めちゃいましたとか、嫌いになりましたとかっていう風ななんか感想をちょっと添えるだけでも、やっぱり全然同じテーマの記事でも反応は変わるということ。まあこれはあなた自身がやっぱり記事を読み比べてみたら分かるはずなんで、まあそういう面では感情をしっかりと文章に込めるっていうのはそのぐらい反応が大きく変わるということをぜひ認識していただきたい。で、2つ目のテクニックとしては、強烈に感情を出すためにすべきこうあることっていうのは、まあこれはやっぱり自分のこう感想っていうのをきちんと伝えるということ。まあ、強烈に感情を出すために文章でもちろん表現するのはすごくこう最初は難しいかもしれないけども、こう思っている内容、考えた内容っていうのを超具体的に文章化するということ。まあ情景描写とかよく言われるけども、例えばこう今日の札幌は雪が降っていますというふうに一言書いただけでも、へえ雪が降ってるんだぐらいしか思わないけども、今日の札幌は朝から20メートルの風でこう視界もすごく5メートル先がこう見えないぐらい雪が猛烈にこう風が20メートルなんでこう横に雪が舞っているぐらいの暴風雪で、私はそんな吹雪の中子供とこう手をつないで保育園に送りに行きました、すっごい寒かったですみたいなのとでは、まあ、例えばその雪が降ったことっていうのを伝えたかった内容にしても全然伝わり方っていうのは変わる。情景描写っていうのは本当にその情景が超具体的にイメージできるように文章で事細かく伝えるということ。これがうまくできれば本当に強烈に感情を出すということにもつながっていく。例えばその感謝の気持ちを伝えようと思ったら、やっぱりこうありがとうという言葉が出てくると思うけども、そのありがとうという一言を伝えるにしても、じゃあなんでそういう気持ちになったのかとか、そういったこう感謝の気持ちに至るまでのこうなんか描写っていうか、そこまでに至った経緯っていうのを事細かく伝えると。まあ、結構私自身も感謝メールってすごいたくさんいただいて、で そういう人のやっぱりメールを見るとすごく感情っていうのが入っている。なんでかっていうと、やっぱりエンタメさんに自分のこの感情を伝えたいと。要はエンタメという一人の人に対して、ターゲットを、まあ、無意識なんだけども無意識に絞っていて、その私に対して自分で思った感情を伝えたいから、その感情を文章に込めて送るから、その感情というのは私にストレートにドーンと、まあ、伝わってくる、まあ、つまり強烈な感情を出そうと思ったら一人にターゲットを絞ってその人の感情をこう揺さぶるぐらい、グリングリン揺さぶるぐらい本音で伝えるということ。で、大体9割の人っていうのは不特定多数の人に、書くから感情っていうのはなかなか伝わらない。で、情景描写もやらないから全然こう具体的なイメージっていうのが湧かない。なので、こう情景描写はしっかりとやって、あなたの思いとか信念とか本音っていうのを素直に文章に、込めて、伝えると、まあ、強烈に、感情を出すということができる。で、まあ、3つ目としては、文章で感情表現が下手くそな人の書き方っていうのはどういうことかっていうと、まあ、これはもう例えば全く事例がないとか、淡々と説明だけをしている、まあ、教科書とか参考書の説明が良い例なんだけども、感情表現が下手くそな人っていうのはこう自分の失敗談とかかっこ悪い部分っていうのを絶対に伝えようとしない。逆に言うと、そういうなんか失敗談とかかっこ悪い部分を伝えない人ほど誰も共感しないし、なんだよこいつみたいな。例えばそれで何か成果を出した時にその成功談だけ伝えちゃうとなんか勘に触らないみたいな、何の苦労もなしに成功したのかよみたいなっていうふうにこうちょっと思われてしまいがち。なので、何かこう小さな成功でも、例えば5000円でも1万円でも稼いだんであれば、じゃあその成功を収めるまでにどういった経緯をたどってきたのか。例えば1万円稼ぐために私は10万円以上の自己投資をしてきましたとか、いろんな人に相談メールをしたり、いろんな人にスカイプサポートしてもらったけども、例えばエンタメさんのサポートを受けて私は1万円稼げるようになりました、10万円稼げるようになりましたとか、ノウハウコレクターから脱出することができるようになりましたとか、エンタメブログ魂を手にした結果資産とのブログを作ることができましたとか、初めてコメントをもらいました、相談メールをもらうことができましたとか、メールマガを始めるきっかけにつながりましたとか、アフィリエイトを本気で初めて取り組む姿勢ができましたとか、読者目線の大事な視点について気がつくことができましたとかっていうふうに、まあ、うまくこう伝えてあげると、まあ、効果的。逆にこう下手くそな人っていうのは自分のかっこ悪い部分とかは絶対見せないんで、なんかこう自慢ばっかりしちゃうとか、あとはこうなんか自信がない、私はアフィリエイトは絶対稼げるようになると思いますみたいな、なんかこう自信がない人ってもう語尾が言い切ってないんで、そういう面ではやっぱり伝わりにくい、なのでこう感情表現とか伝えるときも、ノウハウとか役立つ内容を伝えるときも、文章を書くときも全てこう全部言い切れるとか自信満々で伝えるとか、まあ、かっこ悪い部分とかもふんだんにこう見せていくとかっていうふうにやると、まあ、感情表現っていうのは伝わりやすい。で、まあ、4つ目としては、トップアフィリエイターと、まあ、通常のアフィリエイターの違いっていうのは何かっていうと、まあ、トップアフィリエイターっていうのは、まあ、基本的には、まあ、戦略とか立てたりとか、濃いファンとかリピーターっていうのがもうある程度いるんで、そういう面では同じことをやっても全然こう反応っていうのは変わる。例えば、無料の商品を紹介しても通常のアフィリエイターであれば10人紹介できないのに、トップアフィリエイターとかになると100人以上軽く、紹介できちゃったりとかっていうこともできるし、まあ、1時間で、例えば17万円以上稼ぐことができたりとかっていうこともやっぱり、できてしまう。で、何がやっぱり違うかっていうと、こう9割の人が間違うのは、こうトップアフィリエイターの人のこう真似をしちゃう。例えば トップアフィリエイターの人がこういう文章を書いていたから、真似をして自分もこういうふうに書いてみたとか、例えばなんかさらっと500文字くらいで文章を書いていたんで自分も真似して、500文字くらいでさらっとこう商品を紹介してみたとかでやると、まず稼げないんで、注意していただきたい。例えばトップアフィリエイターと呼ばれる人が500文字くらいのさらっと書いた文章でドドドドッとお申し込みいただけるのは何でかっていうと、もうその人のブランディングができているし、その人のこう情報っていうのは信頼できると、まあ、固定ファンがいるから。でもじゃあなんで駆け出しのアフィリエイターが同じことをやって稼げないかっていうと、固定ファンも全然いないし、こう信頼を得るというところにまだ行っていないから、それなのに同じような真似をしたところでまず稼げないと。なのでじゃあ駆け出しのアフィリエイターはどういう点に注意して文章を書けばいいかっていうと、トップアフィリエイター以上にこう事細かく、具体的に丁寧に書くとか、トップアフィリエイター以上にこうカッコつけずに、失敗談を伝えるとか、感情をめちゃくちゃ込めて、文章を書くとか、文章だけじゃなくて音声とか動画を早い段階で取り入れるとか、文章も、まあ、同じパターンじゃなくていろんなパターンを作って、でその中でこう分析をしていくとか、でよく感情うまく書けないという人が多いんだけども、じゃあどうすればいいかっていうと、あなたがめちゃくちゃこう揺さぶられたような文章とか、思わず行動を起こしてしまった文章っていうのを、まあ、一番いいのはこう書き写してみるっていうのが一番わかるんで、いいんだけども、まあ、そういった時間がもし取れないんであれば、トップアフィリエイターの人の文章とか、感情がめちゃくちゃ揺さぶられた文章っていうのを声に出して読んでみる。まあ、ブログとかメルマガの文章でもいいし、あとはまあ販売ページ、まあ、セールスレターと呼ばれる販売ページの文章を、声に出して読んでみるっていうのも非常に効果的。まあ、ちょっと長いんで大変かもしれないけども、例えば商品を買ってしまった時の文章とか、そういったものはちょっと残しておいて、で自分で商品を紹介するときに参考にしてみるとかっていうのは非常に効果的で、まあ、トップアフィリエイターとアフィリエイターのやっぱり大きな違いっていうのは、やっぱりこう、まあ、固定ファンが全然最初から違うよと。だから同じことをしてもダメなんだよと。駆け出しのアフィリエイターがやっぱりすべきことは、まあ、自分よりもこうまだ成果を出していない人がターゲットになるんで、その人たちに対してこうしっかりと反応が取れるような文章を書くということが非常に重要なので、トップアフィリエイターと比較する人はないんで、自分の足元をしっかりと見て、その自分よりもまだ成果を出していない人とか、駆け出しの人とか、これから始める人に対してターゲットを絞って、うまく感情を込めて文章を書くということが非常に重要。続いて5つ目のテクニックとしては、コピーライティングを学ぶと感情表現が上手くなる理由とは、これは何かっていうと、もちろん感情表現が、まあ、最初から結構上手い人とかも多い、例えば男性よりも女性の方がコミュニケーション能力ってめちゃくちゃ高いんで、よく女性ってこうおしゃべりとかガールズトークとかよく言われて、私の奥さんとかもこうなんか高校時代の友達とかで集まったりしたら、私も参加したことあるんだけども、もうガールズトークが止まらない、どこからそんなに話題が出てくるんだっていうぐらい止まんない、もうついていけないぐらい喋りまくるんで、声が枯れるぐらい、なんか喉を痛めるぐらいなんか喋り続けるんで、そのぐらい調整ってすげえなみたいな、まあ見ていて面白いんだけども、まあそのぐらいやっぱり女性ってもうコミュニケーション能力が男性よりも圧倒的に高いんで、まあ、そういう面ではこうコピーライティングをさらに学ぶと、特に女性の場合はある程度コミュニケーション能力があるんで、そのコミュニケーション能力の正しい使い方っていうのを、まあ、コピーライティングを学ぶと、かなり、理解することができるんで、コピーライティングっていうのをじゃあ学んだら、その感情表現っていうのをこう文章にどんどん意識してこう表現していく。例えばこう感情っていうのはどういう文章を書いたときに揺さぶられるのかとか、喜怒哀楽っていうのは どういう文章を読んだときにあなたはこう感情がこう高まったりとか悲しんだりとか楽しい思いをしたりとか、喜んだりとか笑ったりとかっていう風になるのかっていうのをしっかりと意識して、文章を書くということ。でコピーライティングって本当に、まあ、いろんなテクニックがあって、で全部を一つの記事とかにこう詰め込むっていうのはまず不可能なので、例えばこう今日1記事書こうと思った時に、じゃあコピーライティングのこの一つのテクニックをこの記事では取り入れようというふうに意識して、記事を書くと実はめちゃくちゃ、感情表現というのがうまくなる。で感情表現も、例えば一つのテクニックとして、まあ、何かこうあなたが実際に今まで生きてきた人生の中でこう泣いてしまったエピソードを入れるとか、要は情景描写で、泣いてしまったエピソードっていうのをうまく文章で表現するとやっぱりかなり反応っていうのは取れる。例えば私の例で言うと、リストラされて稼げなかった頃って実は奥さんから毎日いつになったら稼げるのっていうふうに言われていた。で当時私がリストラされた時って、リストラされてこうアフレートで専業をやろうと決意した時にまだ2万円ぐらいしか稼げてなくて、まあ、貯金をこう切り崩して生活していたんだけども、そんな時に、まあ、頑張っていたんだけども全然稼げなくて、で奥さんからやっぱりいつになったら稼げるのというふうにこう言われると、もう何も言い返せなくて、まあ、そんなのやっぱり分かんないんで、自分の中でいつ、まあ、早く明日にでも稼げるようになりたいんだけども、いつになったら稼げるのかなんてやっぱ分かんないんで、返す言葉もなくて、もう悔しくて悔しくて枕を涙で濡らしていましたと、まあ、いうことを書いた時にはやっぱりすごい反響があったりとか、あとは、まあ、エンタメブログ魂の販売ページをチェックしていただくと分かるけども、子供が生まれた時のエピソードというか、文章、まあ、あれもすっごい感情を込めて書いてるんで、あれをこう書いた時に実は、奥さんがこう帝王切開で娘を産んだんで、まあ、ちょっと入院してたんでメルマガ書いて、で奥さん退院した時に印刷をしてその時に書いたメルマガっていうのを見せたことがある、まあ、そしたらもう奥さん号泣、なんで号泣かっていうと、やっぱり超具体的に私が書いたんで、まあ、ちょっと販売ページに書いてある内容っていうのはあれ全部じゃなくてちょっと一部なんだけども、すごい超具体的に情景が具体、情景がイメージできるように私のその時の感情がめちゃくちゃこう分かるように書いたんで、奥さんがすごいこう思い出した、鮮明にその時の状況っていうのを思い出したん で、あとはその生まれた時の感動とかっていうのを思い出すことが、私が書いた文章をきっかけにつながったんで号泣してしまったというエピソードなんだけども、やっぱり、コピーライティングっていうのをしっかりと学んで、でその感情っていうのをうまく伝えてあげると、まあ、人はこう泣かせるというところにもやっぱつながっていくんで、非常に感情表現っていうのがうまくなる。で感情表現もやっぱ意識して文章を書かないと感情っていうのが込めているようで実は込められていないので、だから例えば一番いいのは身近な人に読んでもらう、奥さんがいるなら奥さんに読んでもらう、夫がいるなら夫に読んでもらうとか、家族がいるなら家族に読んでもらうとか、ちょっと仲のいいアフィリエイターがいるならばこう読んでもらうとかで、何らかのやっぱり反応があれば、まあ、感情がうまく入っているっていうふうに分かるけども、何の反応も例えばないとか、例えば読者から何のこうメールも来ないとかコメントもつかないとかであれば、やっぱりあなたがこう伝えたいことっていうのが伝わっていないとか、感情表現がまだまだこう伝えっていないというところにやっぱつながってしまうんで、まあ、コピーライティングがやっぱりうまく学んで感情表現っていうのを伝えてあげると本当に、どんどんどんどん感情表現っていうのはこううまくなるんで、ただ感情を こう文章で伝えるっていうよりはコピーライティング学んだ上で意識して感情表現をやっぱり伝えてあげるとめちゃくちゃ上手くなるということ。で6つ目としては、感情を簡単に伝える、まあ、秘密の言葉っていうのは何かっていうと、例えばこう大好きとか大嫌いとか、まあ、ショックとかとかマジでとかありがとうございますとかっていうふうにこう喜怒哀楽の感情、要はあなたの感情が揺さぶられるような時って必ず何らかのこう言葉を発するはずなので、そういった時の言葉っていうのをうまく文章にこう伝えてあげると、非常に感情を簡単に、伝えることができる。例えばなんかこう会話文であったりとか、こうなんかとか、そういうなんかちょっと伸びるようなこう言葉とか、そういったものも本当に、まあ、私のブログの記事とか読んでみる、見てもらうと分かるんだけども、プライベートの記事と例えば入ってるんで、例えば警察に捕まってしまった時の、記事とか、まあ、本当にこう同じテーマでも伝え方一つで感情って全然変わるんで、例えば音声一つにしてもただ淡々と、説明を同じトーンで、抑揚もなしで喋、るとやっぱ眠くなるしつまんないんで、これはセミナーとかもそうなんだけども、結構私の音声をこう iPod とかに入れて毎日聞いてますとかっていう人がすごく多くて、じゃあなんで、例えば面白いのがそのエンタメブログ魂とかその有料の音声コンテンツでこう iPod とかに入れて音声を毎日聞いているって人はもちろんたくさんいるんだけども、それだけじゃなくて面白いのがエンタメブログ魂04 を全部見ましたと、動画見ましたと、で音声は全部 iPod に入れてますみたいな。何が言いたいかというと、つまり無料コンテンツなのに iPod に音楽を今まで入れてたのにそれ全部消して、で私の音声で埋め尽くされているという人が実は結構多い。これなんでそんな現象が起きているかっていうと、無料なんだけども私の音声って、まあ、初心者とか超初心者にもこう分かるようになるべく、例えばたくさん事例を入れたりとか、まあ、専門用語をほとんど使わずに例えば解説しているとか、私自身もこう淡々と説明しているんじゃなくて実はめちゃくちゃ感情を込めて、音声っていうのは撮っている。でしかも原稿とかないんで、そのテーマ一つのテーマに対してその場で思ったことを、素直に、本音で、伝えているんで、まあ、だからこそ、まあ、刺さるのかなと、今回のこのコピーライティング7つのテクニック第3弾感情編もこれ繰り返し聞くと多分めちゃくちゃ刺さるし、理解も深まるはずなん で感情ってやっぱりこう大事な部分でもあるんで、一回聞いて理解してじゃあ明日から使えるかっていうと、やっぱり経験積まないと記憶に定着しないし自分に落とし込めないんで、だからこう例えば最初のアウトプットとしては感想を書くと、で、まあ、一つ一つのテーマに対して実際に記事にしてみるとかってやるとめちゃくちゃ伝わると、感情表現がうまくなる。まあ、感情を簡単に伝える秘密の言葉としてはやっぱり、喜怒哀楽のこう感情が心が揺さぶられるような言葉っていうのをどんどん伝えていくということ、まああんまり使わないけども、例えばすっごいムカついたとかっていうこういう言葉もやっぱり感情っていうのが伝わるんで、あんまり頻繁に使うと、まあ効果っていうのも半減しちゃうけども、たまに使うとか、私は今日この子すっごいムカつきましたとか、私は今日この子を笑顔を見て超幸せな気持ちになりましたとか、エンタメさんの記事を読んでめちゃくちゃ感動しましたとか、心がめができましたとかっていうふうに、まあ何でもいいので、あなたが心の中で思った言葉、これが実は一番、読み手には刺さるんで、 思ったこう要は感情が揺さぶられた時に出てきた言葉っていうのを実はこう文章にすると、かなり響くよと刺さるよということ、本当にたくさんあるんで、感情表現っていうのをうまくこう言葉にして、記事っていうのはぜひ書いてみていただきたい。で最後、感情表現がうまくなると100万円以上稼げてしまう秘密とは、これ何かっていうと、やっぱ感情表現っていうのがうまくなるとそれだけ、濃いファンっていうのができる。でなんで濃いファンができると100万円以上稼げてしまうのかっていうと、100人の例えば超濃いファンができたりとかっていうふうになると、例えば1万円の報酬の商品を紹介した時に、100人以上に、手にしてもらうことができるようになるから。そうすると当然だけども、報酬1万円で100人以上に手にしてもらえれば100万になると。でもっと言うと、仮に100人の濃いファンができなかったとしても、10人とか20人でも OK で、その時にじゃあ100万以上、稼ごうと思ったらもう単価の高い報酬の商品っていうのをもう紹介すれば OK、10人で100万円達成しようと思ったら10万円の報酬の商品を紹介すればいいし、20人で100万円達成しようと思ったら、5万円以上の報酬の商品を紹介すれば達成できる、これは、30人とか50人になればなるほど、報酬、単価っていうのはもう変わるけども、つまり濃いファンっていうのをやっぱり感情表現がうまくなればなるほどこう作ることができてしまうんで、その結果やっぱり、1回だけじゃなくて感情表現がなると本当にこうリピーターをたくさん作ることができるということで、中には、例えば私の購入者の方の中にエンタメさんの教材は全部買ってますとか、ほとんど買ってますとか、コンサルに参加してますとかっていうふうに、中には全部買ってる方もいるし、教材だけじゃなくてこう私が、日々こう出す音声とか無料レポートを全部手にしているし、こういった形でこう期間限定とかの例えば音声を今回のように、配布することもあるんだけども、これ無料のものもあるし、何かこう条件をつけてその条件をクリアした人だけに配布するケースもあるんだけども、そういったコンテンツを全て手にされている人もやっぱ中にはいる、つまり一つの商品でも100万以上稼ぐこともできるんだけども、感情表現がやっぱ上手くなると紹介した商品全部手にしてもらえるという、こう超濃いファンを作ることができる、あなたは、もしかしたら初めてコピーライティング7つのテクニック第3弾感情編の音声をもしかしたら手にしたかもしれない。で実際にじゃあ今回私がお伝えした話はどうだっただろうか、もしすごい面白かったとかためになったとかっていうふうなことであれば、やっぱりもっと、私のこうテクニックとか情報とかコンテンツっていうのをやっぱ欲しくなると思うし、無料でやっぱり無料でもすごいこう有益な内容っていうのは伝えてるんだけども、例えば、エンタメブログ魂とかっていうのはやっぱり無料以上に、有料なんで当然だけども、やばいぐらい、ありえないぐらい超濃い内容、超実践的な内容というものをちょっと表でやっぱ公開できないから有料なんで、暴露してるんで、そういったものをこう結果的にこう手にしてもらったりとか、実際にやっぱりエンタメブログ魂をいきなりこう手にする人、中にはごくまでいるんだけども、いきなり手にする人よりもやっぱり私のこう例えば無料レポートをまず、ダウンロードしてこうチェックしてファンになりましたとか、私の例えば音声を聞いてファンになりましたとか、ブログとかメルマガを読んでファンになりましたとか、そこから、有料の教材をこう手にしましたって人はやっぱりすごく多い。じゃあなんで、そういったこうことが起きているのか、無料のコンテンツをこう作ってこう公開しているだけなのに、なんでじゃあ有料の商品が売れていくのか、エンタメブログ魂とかシリーズはなぜ、毎月コンスタントに私から売れていくのか、シリーズに関してはもう170本以上、要は170人以上の人が私から購入されている。なんで そんな現象が起きているのかっていうと、やっぱりこう同じ例えばテーマでも、人によって説明の仕方は違うんだけども、私が意識しているのは感情をこう込めてとか、あとはなるべく専門用語を使わずに私の視点で、超初心者とか、初心者の人にこう分かりやすく、物事っていうのを、伝えるようにしているから。であとはこうなんか出し惜しみとか、ほとんどこう私の場合一切しないで、無料でも音声1個取るときにはかなり気合いを入れて、作るんで、例えばスカイプコンサルとかブログ診断とか、スカイプコンサルやるときに、コンサル生とか、あとはエンタメブログ魂の購入者の人とかやるときに、30分とか1時間の、時間でやるケースが多いんだけども、すっごい集中するんで、終わった後結構脱力感があるというか、すんごい疲れちゃう、そのぐらいやっぱりこう集中してやるんで、そういう面ではこう私とこうスカイプコンサルをした人っていうのは、さらにこうモチベーションがあって、モチベーションが上がって行動力アップにつながったりとか、もっともっとこう私のこうことを好きになってくれたりとか、ファンになってくれたりとかっていうところにもやっぱつながっていくし、音声一つにしても、無料でこんなこうなんていうか濃い内容、あなたがこう感動するような内容とか、すごい勉強になった内容っていうのをはっきり言って、例えばトップアフィリエイトとかって言われる人が無料とかでもう基本的には公開しないはずなんで、やっぱ手間もかかるし、私のような人っていうのは本当にごく稀だし、あんまいないんで、もちろんその私の場合なんでこんなことやっているかっていうと、目先の利益よりもやっぱりこうなんか迷っている人、例えばあなたがノウハウクリエイターとか、どうしていいか分かんないとか迷っているんであれば、私のこう音声とかコンテンツを手にして、なんかこう道しるべになりたいなとか、行動を起こせないんであれば、こう背中をポンと押してあげたいなとか、稼げなくて困っているんであれば、こう稼げるステージにこう連れて行ってあげたいなとか、今例えばセドリやっているんであれば、セドリからさらにブログとかメルマガアフィリエイトにこうステップアップしてほしいなとか、アフィリエイト稼いでいるんであれば、そこから例えばインフォプレーナーとかコンサルタントになって、さらに上のステージを目指してほしいなとかっていう、やっぱりこう気持ちがあるんで、そういう面で私はコンテンツっていうのはかなり一つ一つこう気合を入れて作っている。だから感情表現っていうのがこうやっぱどんどんどんどんこう上手くなって、で結果的に100万円以上稼げてしまうというところにもつながっている。まとめると、今回コピーライティング7つのテクニック第3弾感情編では、こう何が言いたかったかっていうと、一つ目は感情をなぜ文章で伝える必要があるのか。理由としては、感情をこう文章で伝えることができれば、濃いファンを作ることができるし、人を動かすという文章が書けるようになるから。で2つ目としては、強烈に感情を出すためにすべきあることっていうのは、やっぱりこう自分の失敗談とかかっこ悪い部分っていうのをどんどんこう伝えて、共感を得るというところを意識してやるということ。で3つ目としては、文章で感情表現が下手くそな人の書き方っていうのは何かっていうと、自分のかっこ悪い部分とか失敗談とかをこう全然伝えないで、例えば成功談だけ伝えるとか、教科書とか参考書のようにこうなんか当たり障りのないようなことを淡々と説明するとかっていう人は、やっぱりこう感情表現が下手くそなんで、そういった書き方が多い。4つ目としては、トップアフリエーターとアフリエーターの違いとは、これ何かというと、トップアフリエーターとこうアフリエーターの違いっていうのは、固定ファンが違うよと。だから同じことをしても当然だけども、トップアフリエーターのような成果っていうのは、こう駆け出しのアフリエーターを出すことはできないんで、じゃあどうすればいいかというと、トップアフリエーター以上に、例えばきめ細かなサポートをするとか、コンテンツを作るとか、文章を書くとか、ちゃんとこう自分の足元を見て、自分の立ち位置を考えて、でちゃんとターゲット設定をして、今例えばあなたがアフリエイト歴3ヶ月であれば、その3ヶ月未満の人をターゲットにして、やっぱりコンテンツとか作ったりとか情報発信をしていかなきゃいけないんで、ちゃんと足元を見てターゲット設定をして情報発信していくことが大事なんだよと。そこはやっぱりトップアフリエイターのこう真似をしてもやっぱ稼げないんで、そこは注意が必要ということ。で5つ目としては、コピーライティングを学ぶと感情表現が上手くなる理由っていうのは何かっていうと、やっぱただ 漠然とこう感情っていうのをうまく伝えても伝えようとしても、まあ、伝わらないと。でもコピーライティングを学んで、なおかつ強く意識して感情表現っていうのをやっぱりこうやると、まあ、こう人を動かすことができるようになるよと、固定ファンを作ることができるようになるよと、人をこう泣かせたり怒らせたり笑わせたり楽しませたりすることができるよと、本当にこれできるようになるんで、コピーライティングっていうのはぜひこう、まあ、完璧とか 100% とか終わりってないんで、コピーライティング本当にいろんなテクニックがあるんで、ぜひこう感情表現っていうのはすごく効果的だし大事なとこなんで、ここはやっぱりうまくできないと、これ稼ぐ系のジャンルに限らず、例えばトレンド系でもダイエットとかでもどんなブログテーマでもそうなんだけども、こう伸び悩むというか思うような成果が出ないと、アクセスも増えていかないということにやっぱなってしまうんで、学んだコピーライティングをぜひこううまく感情表現できるように経験っていうのを積むということが非常に大事で、6つ目としては感情を簡単に伝える、秘密の言葉って何かっていうと、要はあなたのこう喜怒哀楽の感情が揺さぶられた時にこう出てきた言葉、この言葉っていうのは本当にこう感情を簡単に伝える効果っていうのがあるんで、例えば、ありがとう一つにしても、じゃあなんで、そのありがとうが出てきたのか、こう明確に伝えるとか、感動した時にはじゃあなんで感動したのかとか、本当に例えばなんかとかうわーとかすげーとかやっちまったとか、こういうのも全部本当に感情こう伝わるんで、あの文章にすると、まあ、音声だと余計こう抑揚とかつけれるんでさらに伝わるけども、そういった感情って、必ずこう声に出さなくても心の中であなたっていうのはこう必ず発しているはず、例えばエンタメさんすげーとか、エンタメブログ魂ゼロフォー濃いなーとか、すげーよかったとか、必ず何らかの感情ってあると思うので、そういったものをこう素直に文章にするということ、あとはこう、まあ、敬語で感情表現するよりはその時のこう思った内容をストレートに、敬語じゃない方が伝わりやすいのかなというふうに感じるんで、本当に思った内容をそのまま伝えると、やっぱ感情ってこう、例えばこう好きな人に告白する時も、失敗する時ってやっぱ感情が伝わってないから、もちろんいろんな容姿とか性格とかあるかもしれないけども、まあ、告白にやっぱり成功する時って相手の感情が揺さぶられるような言葉をやっぱり伝えた時っていうのは成功しやすい、まあ、これは私の経験もあるけども、やっぱり何もこう感情が伝わらない淡々とした言葉っていうのはどうしても伝わらないけども、本当にこう感情を込めて気持ちっていうのを伝えると相手の心を動かすと、今までは友達だったのに告白して感情を込めて告白した結果友達から恋人になるというケースもやっぱあるんで、そのぐらいやっぱり感情っていうのは非常に大事だということなので、あなたがこうその時に感じた感情で出てきた心の言葉っていうのを文章にしてあげると非常に効果的だよということで、最後7つ目としては感情表現が上手くなると100万円以上稼げてしまう秘密っていうのは何かっていうと、感情表現ができればできるほど濃いファンが、リピーターが、固定ファンができるから、本当にこれできるん で最初は100人とか当然だけどもなかなか時間かかるし、できないんで、じゃあどうするかっていうと、まずは1人のファンでいいんで、例えば文章を書いた時に必ずこの人には行動を起こしてもらおうというふうに、まずは1人のファンを作る、そこから1人3人5人10人と増やしていけばいいので、まずは1人の超濃いファンを作ると、そのためにその一人に対して刺さるような文章を書くとか、感情を込めて伝えるとかっていうふうにやると、それを繰り返していけば結果的に、10人20人30人50人100人という濃いファンができるんで、多少時間はかかったとしても個人差はあったとしても結果的に100万以上稼げるようになるんで、一人のファンっていうのは、その後の 100人につた、あ、100人につながるんだよということをぜひ覚えておいていただきたい。それではまあ以上になるけども、何かまあご不明点とか、あ、感想とかあれば遠慮なくお問い合わせフォームにメールをしてください。ありがとうございました。失礼いたします。